藤沢歴史探訪、今月は日本で最初と言われる市民オペラ、藤沢市民オペラの歴史をテーマにお届けしていきます。今日お話を伺いますのは、公益財団法人藤沢市未来創造財団芸術文化事業課、鈴木さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今月はですね、改めてその市民オペラ、皆さん知っていただきたく、いろんなねお話伺っていきます。さあ、1週目はですね、鈴木さんが登場となりました。まず最初にですね、市民オペラってどういったものなのか、ご紹介いただけますか。
はい、市民オペラという言葉に明確な定義はないんですけれども、一般的にはプロの演奏者だけではなく、市民の方が主に合唱団やオーケストラなどの形で演奏を担う日本特有のオペラの上演形態と言われています。全国各地で市民オペラが盛んに上演されているのですが、市民がどのようにオペラに関わるかは各団体様々となっています。
そうなんですね。日本でいろんなところで市民オペラって活動されているという話がありましたけれども、ここ藤沢もですね、本当に活動的にね、皆さん参加していただいておりますけれども、さあ、今月のテーマであります藤沢市民オペラ、この概要についてご紹介いただけますでしょうか。
藤沢市民オペラは1973年に第1回の公演を行い、現在52年目を迎える市民オペラの草分けとも言われている市民オペラです。第1回モーツァルトの作曲のフィガロの結婚から現在まで、藤沢市民会館で上演をしています。2015年からは藤沢市民オペラ芸術監督に指揮者の園田隆一郎氏をお迎えして、ほぼ毎年さまざまな形でオペラの公演を実施しています。
実はこの園田監督もですね、今月このコーナーに登場してくださいますからね、ぜひ皆さん今月は聞き逃しのないようにこのコーナー楽しんでいただきたいと思います。そしてその日本で最初の市民オペラと言われているということなんですけれども、いつどのようなきっかけでこの藤沢市民オペラ始まったのか、ご紹介いただけますか。
当時の藤沢市の文化担当参与で指揮者、特に藤沢市民交響楽団の常任指揮者でもあった福永洋一郎さんの指導のもと、1973年に第1回目の藤沢市民オペラを上演したことから歴史が始まります。この第1回の市民オペラが開催される前から、各市民合唱団、藤沢市民交響楽団などが活発に活動をしており、オペラに精通した福永洋一郎さんの存在もあって、藤沢市民会館の周年記念事業として市民が参加をするオペラが企画されました。こうした市民音楽団体の盛り上がりの中、藤沢市民会館開館5周年記念事業として第1回の公演フィガロの結婚が上演されました。その後も市民団体が活動を広げ、藤沢市民オペラに参画していくことになりました。
これ本当にね、参加する方にとっては大きな事業ですし、いいきっかけに、ね、なるということで、素晴らしいこれ活動だなと思いますが、そのね、始まったきっかけご紹介していただきました。そしてその藤沢市民オペラに参加されている方なんですけれども、何名ぐらい、どのような方たちが参加されているのか、まあ、その立ち上げ当初との比較も含めてご紹介いただけますか。
昨年度の第25回藤沢市民オペラの魔笛では、市民合唱団は約50名、市民オーケストラは約70名、独唱のソリストはダブルキャストという同じ役に対して2人の出演者が交互に演じる形式でしたので、15役30人、指揮者をはじめとする音楽スタッフの方が約10人、そして演出家や舞台装置セットなどに携わる方が約40名と、合計で200名近くの方に携わっていただきました。オペラではないのですが、今年12月27日に行われます藤沢市民オペラによる第9の演奏会では、小学生から80代までの市民合唱団が約200名、中学生から幅広い大人が参加をする市民オーケストラは約80名と、市民の方だけでも300人弱の方が参加をしています。一方で第1回の1973年当時も、福永さんを中心に市民による合唱、オーケストラとプロのオペラ歌手が共演したのですが、人数については確かな資料がないので、舞台写真の様子や一般的なオーケストラの編成から推測となってしまいますが、市民の合唱はだいたい30人、市民のオーケストラは約60人程度かと思われます。
数を聞いてすごいなと思いましたし、こんだけの方たちが楽しんでいらっしゃって参加していらっしゃるということで、本当にですね、素晴らしいなと思いますし、みんなが楽しんでいるんだなといったね、そういったところが分かってきました。その藤沢市民オペラには実際にこう参加される方だけではなくて、様々な皆さん、そして団体が関わっているとね、思います。で、先ほどもちょっとね、ご紹介もしていただいたんですけれども、どのような方たちが、そしてどのような団体の方たちが、それぞれどんな役割を担っているのか、開催されているのか、ご紹介いただけますか？
はい。オペラでは、独唱のソリスト、合唱やオーケストラ、指揮者だけではなく、演出家や舞台装置、セットに携わる方など多くの人が関わっています。藤沢市民オペラでは、合唱やオーケストラを市民が担っており、ソリストや指揮、演出、舞台装置などはプロが担っています。第1回の1973年当時も、福永さんを中心に市民による合唱、オーケストラとプロのオペラ歌手が共演をしました。2026年3月に上演するロッシーニ作曲の乱世の旅、演奏会形式の公演でも同じように合唱とオーケストラを市民が担っています。
もう多くの皆さんが関わって一つの舞台ができるということで、見る側もですね、やっぱりこれファンの方たちがね、たくさんいらっしゃいますけれども、やっぱりファンになりますしね、参加している皆さんの楽しそうな様子、そして市民がこの参加をしているというところがですね、やっぱ見る側にも感動を与えてくれるんじゃないかなと思います。この藤沢市民オペラを始まりに、全国各地でも市民オペラ発足しているということでね、先ほども少しご紹介していただきましたけれども、全国のこの市民オペラの状況、まあ、数などを含めてですね、その中での藤沢市民オペラの特徴ご紹介いただけますでしょうか？
はい、隣の綾瀬市では綾瀬でオペラをの会や横浜シティオペラ、愛知県の三河市民オペラなど、北は北海道、南は沖縄まで日本各地で市民によるオペラ団体が活動をしています。先ほど来の通り、市民オペラという言葉に明確な定義はないので、各団体によって活動や市民の参加の仕方などは様々なんですが、この藤沢市民オペラはオーケストラと合唱の両方を市民が担っていて、ほぼ毎年公演を行っているということは大きな一つの特徴かと思っています。
そうですよね。園田監督も素晴らしい人で、ね、皆さんに愛されるべき人物ということでね、ぜひ監督のことも知っていただきたいですし、本当にこれ毎年公演をされているというのはやっぱりね、すごいなと思いますし、歴史をですね、つないできているという藤沢市民オペラ、今月はですね、皆さんに改めて知っていただきたく、日本で最初と言われる市民オペラ、藤沢市民オペラの歴史をテーマにお届けしています。今日お話を伺いましたのは、公益財団法人藤沢市未来創造財団芸術文化事業課から鈴木さんが登場となりました。鈴木さんにはですね、来週も登場していただきまして、また具体的にいろんなお話伺っていきます。鈴木さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。